本日の聖書箇所は新約聖書マルコの福音書14章32節から42節です。それでは司会者が拝読いたします。さて彼らはゲツセマネという場所に来た。イエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く悩みもだい始め、彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈られた。そしてこう言われた。アバ父よ、あなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。イエスは戻り、彼らが眠っているのを見てペテロに言われた。シモン、眠っているのですか？1時間でも目を覚ましていられなかったのですか？誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。イエスは再び離れていき、前と同じ言葉で祈られた。そして再び戻ってきてご覧になると、弟子たちは眠っていた。まぶたがとても重くなっていたのである。彼らはイエスに何と言ってよいか分からなかった。イエスは三度目に戻ってくると彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか？もう十分です。時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行こう。見なさい、私を裏切る者が近くに来ています。聖書箇所は以上です。それでは史上最大の霊的戦いと題して、松本先生にメッセージをお願いいたします。
はい、改めまして皆さんこんにちは。今日も、ライブ配信で礼拝に参加してくださっている皆さんこんにちは。シンガポールはいよいよ暑くなってきました。今日寒いところで見ておられる方に少しこの暑さを分かち合いたいと思いますが、私たちの力では無理ですね。今日このゲッセマネの園で睡魔と戦った弟子たちのように、また睡魔と戦わなければならない季節がやってきたなと思いますけれども、ぜひ皆さん土曜の夜はしっかりと十分な睡眠をとってお越しいただきますようにお願いをいたします。3月になると暑いぞと思ってました。今日は2月の28日ですね。2月の28日といえば8年前の今日、雅子と私はですね、1人40キロ、2人で80キロの荷物を抱えてシンガポールに到着した日でありました。2組のご夫妻が迎えに来てくださいまして、せっせとこの荷物を運んでくださった懐かしい思い出です。振り返ると8年、早かったですけれども、本当に神様がここまで守り導いてくださったことを心から感謝いたします。先週はその時ユダにサタンが入ったというテーマでありました。ユダの弱さはお金でしたね。その侵入口からサタンは彼に入ろうと試みていたわけであります。そんな中、一つの決定的な出来事、それは火曜日の夜、ベタニアの夕食会の席上で起きました。その時にマリアが300デナリもする高価な香油をイエス様に注いだ。それを見たユダは、もったいないじゃないか、これを換金して貧しい人たちに施したら何百人分になると思ってんだっていうふうに言って、他の弟子たちもそうだそうだとかって言ってたら、イエス様がやめなさいとおっしゃった。あの時ユダは貧しい人のことを考えていたのではなくて、これだけのお金が入れば相当ごまかして俺のポケットの中にも入ったのにっていう悔しさ、それともう一つはイエス様がユダと同調して、そうだよマリア、ユダの言う通りだよ、もうちょっと大切にお金は使わなきゃダメだよって言ってくれるかなと思ったら、この女性を責めるのはやめなさい、彼女は 素晴らしいことをしてくれたんですというふうにマリアの肩を持った、面白くねと思ったわけですね。ここでまあユダはいわゆるブチ切れてしまったわけですが、そして夜の闇の中にパッと消える、夜の闇の中にパッと消えても他の弟子たちは全然彼を疑わないっていうところがすごいなと思うんですが、どこに行ったんですか？祭司長たちのところに行ったんですね。さっき見ましたね、あの辺りからもうイエスを殺そうと企んでいたんだけれども、しかしイエス様って結構群衆に人気があったから、みんなの見えるところで捕まえたら暴動が起きちゃいけないから、誰も見ていないところでこっそりと捕まえたい。でも彼がいつ頃どこに行くなんてわからない、内通者が現れてくれないかなと向こうも思っていたら、そこにユダがひょっこり現れて、お前キリストの弟子の一人だろう、いやいやそうじゃないんですよ、実はねイエスを売りたいと思いまして、いくらで手を打ちましょうかっていうふうにやってきたわけですね。そこで決まった額が銀貨30枚という額でありました。ところが彼らはマタイ26章冒頭で見ましたね、祭りの間はやめておこう、暴動が起きるといけないからと思っていた。ところが同じマタイの26章の冒頭でイエス様おっしゃいましたね、あと2日経てば過ぎ越しの祭りです、その時に私は十字架にかかりますとおっしゃったわけです。さあイエス様の計画と敵の計画とどちらが成就するのか、いよいよ光と闇の戦いがクライマックスに向かっていったっていうのがあの受難週の出来事ですが、あれが火曜の夜だっていうふうにお話ししました。2日後の木曜日、この日の夕食は過ぎ越しの食事なんです。これはユダヤ人にとってものすごく重要なんだけども、エルサレムってのは世界中から人が集まってますからごった返してるの、だから過ぎ越しの食事のためにちゃんとした席でそれをお祝いできる人っていうのはごくごく限られた人たち、だから弟子たちとはいや今日どこで過ぎ越しの食事をイエス様と一緒に行うのかなっていうふうに思っていて、イエス様どうしますか、もうエルサレムの中ごった返してますよって言ったんですね。その時にイエス様は12人の中のペテロとヨハネ、エルサレムに行って準備してきてくれて、エルサレムの中なんてそんなことできる場所 今からあるでしょうかと思ったら、こういうやり取りがあったんです。マルコの14章13から16節、イエスはこう言って弟子のうち2人、ペテロとヨハネですよ、を使わされた。都に入りなさい、すると水瓶を運んでいる人に出会います、その人についていきなさい。なんか暗号みたいですね、なんだこれは。そして彼が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする私の客間はどこかと先生が言っておりますと言いなさい。じゃあ水瓶運んでる人が3人いたら誰についていったらいいの？そんなにいないんです。この人ってのは男の人だね。水瓶っていうのはね、女性が運ぶもんなんです。だから男性が運んでるってそれだけでもう目印になるの。でおそらくこの人たちは結婚しない派の人たちだね、エッセネ派じゃないかなと思いますけれども、その人についていった家の主人にこういうふうに言えば、するとその主人自ら席が整えられて用意のできた2階の大広間を見せてくれます、そこで私たちのために用意をしなさい、こちらですよって案内してくれるから。何これ、イエス様事前に手はずしてたんだね、そこの主人によろしく、はいわかりましたっていう手はずを整えていたんです。それなら最初から12人の弟子たちに今日午後6時何丁目何番地のあの人のお宅の2階ねと言っとけばみんな集まれるの。なんで何丁目何番地にあそこで集まろうねって言わないの？ユダが聞いてるんですよ。そうか、あそこで今晩やるんだな、よし祭司長たちをそこに連れて行けば捕まえられるなんていうふうに思って、大切な聖餐式を制定しようとしているところをめちゃくちゃにされたら困るわけだから、こんな暗号みたいなことを言ってるわけね。弟子たちが出かけて行って都に入るとイエスが彼らに言われた通りであった。それで彼らは過ぎ越しの用意をしたと書かれています。 そしてこの食事の席上、これ先週の内容でしたね。ユダをどこに招いたんですか。イエス様の左隣に招いて、そして最後の最後までイエス様は彼を悔い改めへ導こうとされた。ところが最後の最後までユダは拒絶する。その時サタンがユダに入った。ヨハネ13章27節そしてヨハネ13章30節時は夜であった。そんなの杉越の食事してんだから夜に決まってんじゃんと思うんだけども、闇がこんなにも深い状態であった。これはユダの心の中の闇ですね。でそこからユダは出てくわけ。2日前と同じようにどこ行くんですか。もちろん祭司長たちのところに行くんです。その時でさえ他の弟子たちはなんでユダ出ていくんだ今って疑う人は誰もいない。本当に隠すのがうまい人だったんだなっていうことがわかります。そして祭司長たちのところに行って、どうしたユダ、実は我々の計画バレバレです、全部イエス様知ってます、俺が裏切ることまで知ってます、何それじゃあ祭りの後までなんて悠長なこと言ってたらどっかに逃げられちゃうかもしれないじゃないか。大丈夫です、イエスがこの後どこに行くか私は知ってます。どこだ、ゲッセマネの園です。大事な時には必ずあそこに行ってやつは祈るんですよ。ということで、よし、それじゃあそれまでの間総督のピラトに頼んで600人からなる兵隊を用意して絶対抜かりのないように、おお、そのゲッセマネの園だったら相当茂みが多いからな、民衆の目につかないで捕らえることができるぞ、ということで彼らは兵隊の準備を始めた。さあユダがいなくなっている間、残ったイエス様と11人の弟子はどうしたんですか。この辺のことについて書いてくれてるのはヨハネだけですね。マタイもマルコもルカも何も書いてません。終わったらすぐゲッセマネの園に行ったかのように書いてるんだけども、その3つの福音書が書かれてしばらくしてからヨハネが福音書を書きましたので、他の3人が書いてくれてない貴重な情報を書こうと思って書いてくれた。ヨハネの福音書っていうのは別名イエス様の胸の内って言われてるんです。例えばマルコであればイエス様何した何した何したって行動が中心的に書かれてるんだけども、ヨハネの福音書はイエス様の語った教え、イエス様の祈られた祈り、そういうものがしっかりと書かれている。まさにイエス様の胸の内であるわけですけれども、裏切り者のユダがいなくなった後にこの11人の弟子たちに何を語ったのか、その辺がヨハネの13章の31節以降ですよね。何を思い出します。34、35節の私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいというあの命令が語られる。そしてイエス様が、なんかイエス様どっかに行っちゃうみたいな雰囲気で言ってんだけど、どこに行っちゃうんだろうみたいな風に弟子たちがだんだんそわそわ不安になったんですね。そしたら14章でしょう。14章といえばイエス様なんておっしゃいました。あなた方のために場所を用意したらまた来て私のもとに迎えるから心配しなくていいよっていうあの話をするわけですね。つまりイエス様、私たちを置いてどっかに行っちゃうかもしれないと思っていたこの弟子たちに対して、私はあなた方を捨てて孤児にはしないんだっておっしゃった。じゃあ孤児にしないでどうすんの。聖霊を与えるから大丈夫ということで、ヨハネの14、15、16章のメインテーマは聖霊であります。一つだけ見ましょう。14の16、そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますから大丈夫だよっていうふうに語ってくださる。そしてこの14章が終わります。14章の最終節は31節上の2行いいです、下の1行だけ。立ちなさい、さあここから行くのです。あ、ここまでか。つまり14章までがメッセージで、こっからゲッセマネの園に向かっていくんだなと 思いますよね。ここ読んだらこれ14章の最終節ですよ。で15章に入るでしょう。で15章の一節に何書いてるの、皆さんよく知っている、私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。なんだまだメッセージ続いてんじゃん。さあ行きましょうって言っときながらまだメッセージ続いてんじゃん。だからイエス様はあの2階座敷さあ行こう立ったけど、あもうちょっと語ることはもう一回って座ったのか、そうじゃないんだね。この15章以降はね、歩きながら喋ってんですよ。歩きながら喋ってん。あの最後の晩餐が行われた2階座敷、あの辺りからゲッセマネの園まで、まあイエス様ね、歩きながらメッセージされたんですね。そしてその時に外に出たから、ほら見てごらん、ブドウの木が見えるでしょ、まあこれをね使うわけですよ。私は誠のブドウの木だよっていうお話をする。でも当時街灯なんかないのに見えんのかな、ブドウの木。大丈夫、杉越の祭りの日っていうのはね、満月って決まってんですよ。だからもう満月の光でね、それが見えた。それを用いてイエス様はメッセージをされた。そして15章16章はだから歩きながら喋ってんの。そして15章の最後の方から16章にかけてはまた聖霊に関するテーマです。そしてようやく14、15、16章の長いメッセージが終わったかなと思ったら17章の一節、これらのことを話してからイエスは目を天に向けて言われた、父よ時が来ました。ってことは祈り始めたんですね。イエス様はね、もう歩いて、まあおそらく立ち止まって、そして目を天に向けて祈られた。だから聖書の中には、祈る時には目をつぶって手を組みなさい、どこにも書いてません。これも新しい九年律法にしちゃいけないね。私散歩しながらお祈りするのが好きですけどね、そういう時に神様と会話するって素晴らしいことだなと思いますが、イエス様もここで目をバッチリ開けて祈っていらっしゃる。ということでヨハネの17章ってのは一章丸ごとイエス様の祈りなんです。私たち先ほど主の祈りって言ってマタイの6章9節から13節までを唱えましたけれども、あれは厳密に言うとね、主が弟子たちに教えてくださった祈りなんです。主が祈った祈りってどこに書いてあるの？ヨハネ17章の一章丸ごと残される弟子たちのため、そしてこれから弟子たちを通して福音を聞いて救われる人たちのためにイエス様は延々と祈ってくださっている。ここまで聞いて皆さん何かに驚きませんか？驚くべきはヨハネの記憶力だって14、15、16章、しかも15、16章歩きながら喋ってんの。で17章は祈ってんの。メモなんか取れないの。それなのにこんなに細かくヨハネって覚えてんだ。すごいな。しかもそれから何十年後にこの福音書書いてんですからね。まあイエス様の教えとイエス様の祈りってのはヨハネにとって相当インパクトが強かったんだなと思いますが、しかしイエス様は実は14の26でこうおっしゃってましたね。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、赤字に言ってください、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。まあそれにしてもヨハネすごいなと思うんだけど、皆さんも時々ありますよね。あ、そういえば聖書にああいう言葉があったはず、これ良くないよなっていうふうに聖書の言葉が思い出されることがあるんじゃないかなと思いますが、それはおめでとうございます。あなたの中に聖霊が住んでいる証拠でございます。ということで聖霊の働きの一つなんですね。ということでメッセージしながら、そしてお祈りしながらイエス様はついにゲッセマネの園に到着いたしました。私もこの二階座敷と言われているところ、場所は大体わかります、エルサレムのどこかね。そこからゲッセマネの園まで歩いてみました。大体普通で歩いて25分ぐらいの道のり、これ途中から見えるあそこに見える左下の教会、 あれがゲッセマネの園に建てられている万国民の教会っていうところで、この盛り上がった山がオリーブ山。オリーブ山ってなんでオリーブ山っていうかっていうと、当然オリーブの木がいっぱい茂っているからオリーブ山。そのオリーブ山のふもとのあの教会のあるあたりがゲッセマネっていうんです。ゲッセマネっていうのは油絞りっていう意味なんですね。つまりここで採れたオリーブの実をぎゅっと圧力を加えることによってじわーっとオリーブオイル一番絞り、これは神殿用二番絞り、これは食用三番絞り、これはお化粧品かな四番絞り、これは灯火用かな、というふうにあそこで油絞るっていうことがなされていたので、油絞りっていうのがゲッセマネっていう言葉の意味なんですが、そこでイエス様はイエス様に圧力がぐわっとかかって血の汗を流すというね、まさにイメージはゲッセマネであるわけですが、近づいていきますとこういう教会、世界中のたくさんの教会がここに教会を建てましょうということで献金してくれたということで、万国民の教会 Church of All Nations と呼ばれておりまして、中の方に入りますとこのようなオリーブの木が今もありますね。樹齢1000年樹齢2000年だったらね、ねえねえオリーブさん、イエス様祈ってたの見たんですかって聞きたいけども、まあ1000年だからね見てはいないんですが、で今はこんなスカスカですけども、当時はもっと茂っていただろうなっていうふうに思われる、その場所にイエス様は来られたわけです。イエス様はこの後夜が明けたらご自分が十字架にかかるということはご存知でしたから、その前にお祈りしようと思っていつもお祈りに来ているこの場所にやってきた。でもその大切なお祈りをまたしてもユダたちに邪魔されたくはないと思ったので、この入り口のところに8人ここにいてね、で3人だけペテロとヨハネとヤコブだけを連れてもっと奥の方に入ってって、あなたたちはここにいてね、まあ、第1の A 書第2の A 書みたいにして、ご自分はさらにもうちょっと進んだところで一人で祈られたというのがゲッセマネの園の祈りであります。その箇所を読みますね。マルコ14章32から36。さて彼らはゲッセマネという場所に来た。イエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く悩みもだえ始め、彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈られた。そしてこう言われた。アバ父よ、あなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますようにと。ここは多くの人たちによって議論になるところですね。さすがのイエス様もやっぱり十字架を前にしてビビったか、この後に至ってやっぱり十字架嫌ですって祈ったのか、というふうに思われる可能性のある箇所です。そうなんですか。だってイエス様半年前からね、私はこれからエルサレムに行って捕らえられてひどい目に遭わされて殺されるけれども3日目に復活しますって受難予告、もうここまでで4回やってんですよ、聖書に書いてるだけで。それなのにやっぱさすがのイエス様もね、両手両足に釘打ち込まれると思ったらやっぱりご勘弁をって、この後に至って祈ってんのかなって思われる可能性のある場所なので、そこの誤解は今日しっかりと解いておきたいと思います。それを理解するための鍵となる言葉が33節、イエスは深く悩みもだえ始め。これが新改訳2017の訳ですね。でもこれの原文はギリシャ語で書かれてます。ギリシャ語を見ますと、この深く悩みって訳されている部分がですね、非常に驚いたっていうね、 この驚きの意味が含まれた言葉なんです。だから英語訳の中でキングジェームズバージョンなんかそうですけども、そういうふうに訳している So amazed なんて訳している訳もあるぐらいです。だからびっくりしたんです。ここで何びっくりするの、知ってんでしょ明日十字架にかかるって。そう、それは知ってた。でもここで初めて父なる神がイエス様に明らかにした啓示した新たな啓示があったんです。それは何かっていうと、十字架にかかるということはその中で私があなたを捨てるよってことです。いやー、十字架にかかって三本の釘で全体重支えられて、それでもだえ苦しみながら死んでいく、その覚悟はできていたけれども、父なる神から捨てられる、これはびっくりしました。そしてもだえ始めっていう言葉、これのギリシャ語を見ると重く感じる、突然イエス様の肩にドーンと重たいものが乗せられたかのようになったと、まさに油を絞るために圧力がかかったみたいなもんですけども、その重荷とは何かっていうと、明日私は父なる神から捨てられるという重荷であります。イエス様は私たちの身代わりとなって死なれるっていうことは耳にタコができるほど聞いてらっしゃると思うんだけども、私たちが経験しなくてもいいようにイエス様が身代わりに経験してくれたことってたくさんあるんだけども、私たちが実は一番恐れることって何ですか皆さん。それはね、神から捨てられることなんです。で、神を知らない人はね、神なんていないよ、別に捨てられたって怖くもなんともないよなんて言ってんだけど、神から捨てられる、神から断絶されるということがどれほど恐ろしいかを知らないから言えるのであります。神から捨てられた場所ってのが地獄なんです。その地獄がわからないからそんな風にせせら笑うことができるんだけれども、この父なる神から捨てられる、私たちが捨てられなくても良いようになるためにイエス様が身代わりに捨てられるということを受け取られた、その時にイエス様はこの杯を私から取り去ってください。杯とは何だと、聖書の中で杯という言葉が象徴的に用いられる時にはいい意味と悪い意味とあります。いい意味は感謝の杯です。典型的なのは詩編23編5節だね。あの有名な詩編23編の中で My cup is overflowing、 私の杯は溢れてます。あれ、悪いものが溢れてたら大変だね。これ感謝が溢れてる。だから杯がいい意味で象徴的に用いられたら感謝の杯。でもここでは悪い意味でしょう。旧約聖書の中にそういう表現いくつもあります。神の怒りの杯、神の怒りの杯、ここではもちろんその意味ですね。旧約聖書の中にもあるんだけども、一番有名な神の怒りの杯の言葉が出てくるのが黙示録の14章の10節ですよ。こういう言葉です。神の怒りの杯に混ぜ物なしの注がれた、混ぜ物なしに注がれた神の憤りのブドウ酒、神の憤りのブドウ酒、ここからスタインベックの怒りのブドウっていう小説ができたんだろうと思いますけどもね。ですからまさに杯ってのは神の怒りが入ってる。この神の怒りって何すんの、捨てるんだよ、神から捨てられるんだよ。これを、この杯を私から取り去ってください、他のことなら何でも我慢いたします、それだけはと。でも私たち知ってるよね。また後で父なる神様とイエス様との関係回復するんだって知ってんだよね。なほんのちょっとの時間じゃないって、何時間ですかこれ。3時間です。翌朝の午前9時から正午までは人間からの苦しみを受けた時間で、正午から真っ暗闇になって午後3時まで、その時イエス様なんて言うの、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ぶんだ。あれはそのふりして叫んでないの、本当に捨てられたんですよ。しかもそれまで父よって言ってた方が我が神としか呼べない、まさに父なる神から捨てられた3時間、3時間ならいいじゃないって思いますか皆さん。 結婚されている方、考えてみてください。3時間だけだから、あなたの配偶者から完全に断絶されていいですか？考えたくもないね、こんなことね。ああ、3時間ぐらいならいいかな、思わないですよ。1分でもやる、1秒でもやる。でしょ？罪人でさえそうですよ。父なる神様とイエス様、私の以前の三位一体の聖書講座、お聞きになっていただけましたでしょうか。父なる神様とイエス様、まあ、聖霊様もね、何の矛盾も何のぶつかりもない完璧なハーモニーと調和の中に保たれている三者だから、三者なのに一人なんだ。三者なのに一人って言えるぐらいのハーモニーを保たれたこの三位一体の神様の中で、父なる神様とイエス様が断絶されるという3時間、これはイエス様にとって最も苦しい3時間だった。イエス様が恐れたのは、あのローマの恐ろしい鞭でもなければ、茨の冠でもなければ、人々からの恥ずかしめでもなければ、唾かけられることでもなければ、父なる神から捨てられることだったんです。この後ユダに裏切られ、死んでもあなたについてきますって言った弟子たちもみんな裏切ること知ってんだけどね。でも一人になっても大丈夫だって、父なる神様が私と一緒と思ってたら、その父なる神様からも捨てられるんだ。それが分かった時に、この杯を私から取り去ってくださいと祈らないではいられなかった。今日4つの福音書いろいろ見ますけどね、ここでルカだけが私たちに提供してくれている情報があるんです。ルカの 22-43、 すると御使いが天から現れイエスを力づけた。もう弟子はね、一緒に祈ってねって言ってもカーッと寝てるからね、もうダメだこれだと思われたかね、天使が現れて、イエス様しっかりしてください、人類救済計画が完成するためにはここでこの杯を受け取っていただかなきゃならないんです、イエス様お願いしますっていうふうに天使が励まし、44節、さすがルカだね、彼何ですか、お医者さんでしょう、やっぱり医学的見地から書いてんだね。イエスは苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた、汗が血の雫のように地に落ちた、まさにゲッセマネだなと思うんだけれども、これは血の雫のように汗が落ちたというだけではなくて、血の混じった汗が落ちたということです。そんなことあんの？皆さんご経験ありますか？もしご経験あれば後でぜひ教えていただきたいと思いますが、あまりの精神的ショックの大きさのゆえに、発汗細胞が傷つきまして血液が汗に混じるっていうことがあるんですって。まあ悩みのゆえにね、ご飯食べられない、夜眠れない、それはあるけれども、うわ汗かいたって見たらシャツがね真っ赤になってた、あります？ないですよね。僕らね、そこまでの精神的ショックに追い込まれることってありますでしょうか。イエス様にとってまさに発汗細胞に傷がついて血が汗に混じってポタポタと落ちたという状態なんですね。しかしその後にイエス様は何て祈られた？このしかしですよ。ここでこのしかしを言えるかどうかだね。杯を取り去ってくださいっていうご自分の願いを申し上げるだけではなくて、しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。まあイエス様からね、祈りってなんだって教えられますね。イエス様以上の祈りの模範はありません。この後3人の弟子たちのところに行ったらカーッと寝てるわけですよ。でもペテロもこの後ね、ふるいにかけられることをイエス様知ってましたから、目を覚まして祈っていなさい、この後あなたがサタンのふるいにかかるんだよっていうことを教えてくださったわけです。そしてもう一回戻ってきて2回目の祈り、これ2回目ね、マタイ 26-42、 イエスは再び2度目に離れていって、我が父よ、次は何ですか、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、どういうこと、私が飲まなければあなたの救いが成し遂げられないのであるならば、そして今日いる人たちがみんな神から捨てられて永遠に地獄に落ちなければならない、 私がこの杯を飲む以外に皆さんが救われる方法はないのだとするならば、あなたの御心がなりますようにと受け入れてくださったわけであります。そしてもう一回三人のとこ行ってみたら、またカーッと寝てるわけですよ。そしてもう一回戻られて三回目の祈り、イエスは彼らを残して再び離れていき、もう一度同じ言葉で、同じ言葉ってのは二回目と同じ言葉ね、あなたの御心がなりますようにという祈りを三度目になさった。何学びますか皆さん、ここから祈りについて。祈りっていうのはもちろんこちらの願いを神様に申し上げてよろしいです、よろしいんだけども、その祈りのプロセスを通して私の心が徐々に徐々に神様の御心に近づいていくことこそ祈りじゃないですか。祈りというのはそれは違うよっていう神、そこをなんとかって言って拝み倒して、そして私の言う通りに神様を動かすことが祈りなんですか。もしそうだとすれば大きな誤解です。変えられるべきは神じゃないんだ、私たちなんですよ、私なんですよ。祈りっていうのはそれがなされるんだ。やったー、私ね、なかなか神様答えてくれなかったけどね、もう神様祈り倒してね、ずいぶんついにね答えてもらったわ。自慢しないでください。私はもともとこう願ってたけども、でも祈りのプロセスを通して神様の御心が分かって、やっと神様の御心を私は受け入れることができるようになったのですよというのが祈りによって変えられるべき姿でしょ。今日の説教題は史上最大の霊的戦いであります。まさにね、天下分け目の合戦なんですよ。日本の歴史だったら何ですか。この前キリンが来る終わっちゃいましたけどね、まさに関ヶ原でしょ。あの時に東軍が勝つのか西軍が勝つのか、その後の日本の歴史が全く違う方向に進んでしまう、まさに分水嶺的なものが日本では関ヶ原であったとするならば、私たちの人類救済計画における関ヶ原とは何か。ゲッセマネの園の祈りであります。私たちは普通史上最大の霊的戦いの戦場はゴルゴダの丘だと思うね。イエス様はあそこで最後まで耐え忍んでくださってサタンに勝利してくださったって考えるね。違います。実はゴルゴダの丘ではありません。ゲッセマネの園なんですよ。あそここそが史上最大の霊的戦いの戦場です。ここでイエス・キリストが父なる神の御心を受け取ってくれるかどうか。サタンも必死になって、聖書には書いてないけど誘惑しただろうね、やめとけやめとけ、そんなつらいこと、もうちょっと楽なメシアのやり方があるだろうなんていうふうに誘惑したでしょう。そして励ましてほしい弟子たちはカーッと寝てるしね、そこに仕方がないから天使が現れてきてイエス様を励ましてくれたけども、でもこの祈りを通してイエス様は分かりました、私は飲みますと決心をされた。ここで勝利が確定したんですよ。これがね、またしばらくしたら出エジプト記に戻りますけども、人類救済計画のクライマックスなんですね。なぜそこまで、私たちの救いのため。ここでもうイエス様の心決まりました。あとは決まった通りのシナリオ通りに歩くだけです。それが来週以降です。イエス様の心が定まった、そこに誰が現れる。ユダが現れるんだ。ヨハネの 18-3、 それでユダは一帯の兵士、これ600人からなる兵士ですよ、祭司長たちやパリサイ人たちから送られた下役たちを連れ、明かりと松明と武器を持って、絶対逃がすなよ、しっかり武器持ってけよってことで、武器を持ってそこにやってきたのであります。松明ありますからね、どれがイエス様だかすぐ分かるかっていうと、それでも初めて見る人にとっては、んどれがイエスだどれがイエスだっていう話になるわけだ。そこで彼らがどうやってこれがイエスだというふうに特定することができるのか、その印は何ですか。ユダが使う印は口づけですよ。マタイ 26-49、 それで彼はすぐにイエスに近づき、先生こんばんは、チュッ、まあ日本ではやんないけどね、 中東では弟子の死に対する尊敬の現れがこの口づけです。口づけした、この先生こんばんはって2017訳してんだけども、客中見ると別訳って2つ出てました。先生喜びがありますように、もう1つ先生お元気ですか、どの口言ってんねえって言いたくなっちゃうね。これから私を裏切ろうと、そして裏切る相手はこいつだ、しっかり捕まえていけというための印として用いているのがこの口づけだという。まあイエス様はね、いろんな傷を受けられたけども、このユダから受けた口づけの傷は一番きつい傷だったのではないかと思います。この次の節でイエス様ユダに何て言うか知ってますか。この裏切り者っていうの、友よって言うんだよ、 My friend。 この後に至ってもね、お前が帰ってくるの待ってるよと、このようにイエス様はおっしゃってくださっているわけですね。さあイエス様は捕まりますが、さすがのイエス様も600人の兵隊と武器持ってこられたら逃げられなかったかなと。そうなんですか。そうじゃない。そのことをヨハネだけが書いてくれてます。イエスはご自分に起ころうとしていることをすべて知っておられたので、進み出て誰を探しているのかと彼らに言われた。イエス様やべえ逃げろってバーッとね、このゲッセマネの園の茂みに隠れましたなんて書いてないの。誰を探しているんですかってわざわざ自分の方から出てきたわけ。そしたら、あれごめん、あれ一つ戻してください。はい、次お願いします。はい、誰を探しているのですかって聞いたの。さあナザレ人イエスをって言った。イエス様なんて、私がそれだって言った。その時に6節、イエスが彼らに私がそれだと言われた時、彼らは後ずさりしバターンと倒れた。すごいっすね。私がそれだっていうのはね、 I am エゴエイミー、実はイエス様の神聖宣言ですよ。もうこのイエス様の意向に打たれた時に後ずさりしてバターン、その間にイエス様はさっと逃げたとも書いてない。だから逃げようと思ったらいくらでも逃げられるの。イエス様は逃げられなくて捕まったんじゃない、弱くて捕まったんではない、自ら進んでご自分の命を差し出してくださった。これが今日の証し、ヨハネ10の18です。誰も私から命を取りません、私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのですとおっしゃっておられた通りであります。イエス様の命は奪われたのではありません、ご自分から進んで捨ててくださったんです。何のために。私たちが神から捨てられなくても済むようになるためです。どれほど大きな愛で私たち愛されているんですか。そのことを感謝しようではありませんか。そしてそれほど大きな愛で私たちを愛してくださっている神様を私たちもっと信頼していいんじゃないでしょうかね。私の祈りに応えてくれないって言うんじゃなくて、神様にはもっと素晴らしいご計画があるのかもしれない、私の願いを無理やり答えていただくのではなくて、神様、こんなに私のことを愛してくださる神様が用意しておられる最高の贈り物を私が正しく受け取ることができるように、私の願いではなくあなたの御心がなされますようにと、私たちはこの神様がどれほど私たちを愛してくださっているかということを知れば知るほどに、そのような祈りができるのではないでしょうか。お祈りをいたします。天のお父様、ほんの数時間の出来事ですけれども、この間にどれほどの真理が凝縮されているのでしょうか。最後の一日となりました。いよいよ光と闇の戦いがクライマックスを迎えております。敵は 杉越の祭りの間はやめておこうと言っていました。イエス様は杉越の祭りの間に私は身代わりの死を遂げるんだとおっしゃっていました。どちらの計画が成就するのか。そして今日はゲッセマネの園においてイエス様が初めて知らされたこの新たな啓示、それに本当に悩み苦しみながらも受け取ります、この杯を全部飲み干しますと決心してくださった史上最大の霊的戦いの戦場に私たちをお招きくださってありがとうございます。そこまでしてくださった方が私たちに素晴らしいご計画を用意していないはずがありませんから、天のお父様、どうか私の願いではなくあなたの御心がなされますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。